おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。ね、いよいよ10月になりました。9月はなんだかお天気が定まらず、台風もよく来ましたね。その結果、9月病やお天気うつに悩まされた方、多かったんじゃないでしょうか。私も9月の前半は、なんとなく体がすっきりしない、悶々とした日が数日ありました。10月に入って本格的な秋到来です。身も心も秋空のようにすっきり過ごしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、今月も1週目と2週目は私の一人トークです。ちょうど10月ということで、昨年からスタートした足の健康づくりについての活動、その報告をしたいなと思ってます。昨年、長野県の伊那市に小さいながらもね、スタジオをオープンさせて、そのスタジオをどういうふうに活用していこうかなと思ってた矢先に、ちょうど知り合いの先生から足の測定に興味ない?っていうお誘いを受けて、早速その足の測定会に参加したのが、かれこれ今から1年半ぐらい前です。初めて自分の足を 3D で測定をして、なんとなく自分の足の問題分かっていたけれども、それがきちんとグラフに出て、動きに出て、そして紙面に、紙ベースでそのデータをいただいたときに、ちょっとやっぱりがっくりきました。早速そのデータをもとにインソールを作って、自分の足に合うように靴下をきちんと履くようにして、そうするうちに少しずつ足への意識が変わってきました。この健康のために、歩くためには足っていうのがやっぱりとっても大事じゃないかなと思って、長野県の伊那市にある私の小さなスタジオはフットリフィットということで、足の健康スタジオにしていこうというふうに決めたのが昨年です。早速長野で活動する NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会の仲間や、また長野で活動する運動指導者の知り合いの方々に声をかけて、ちょうど昨年の12月から活動を始めました。まあ、どんな活動をしているかっていうと、私がやったように自分の足をまず 3D で測定をして、その測定結果からなぜ外反母趾になっているのか、もしくはなぜ歩きづらいのか、どうして腰や膝に痛みが出るのか、そんな悩みを抱えている方々にカウンセリングを行い、それだけではなく、日々の暮らしの中できちんとフットケアをしていただくっていうことをお伝えする活動をしています。長野県の飯田市や飯島町、そして伊那市、そしてさらに諏訪市や長野市なんていう長野県を中心にそういった活動を始めたんですが、ここで実は松本を中心にある先生との関わりから、足と散歩、暮らしを整えるということをテーマに、やはり同じく歩く、それも地域の中で自主的に歩いてこう、お散歩しよう、それもできれば足の専門家であるドクターや靴を販売している専門店のオーナーさんであったり、また医大生の方々や、もちろん健康運動指導士と中心とした 運動の指導者さんたちと一緒に活動する企画にも関わらせてもらうことができるようになりました。この足と散歩、暮らしを整えるっていうこのテーマ、かなり私ツボにはまって、なんかこれ私のこれからのライフワークにもしていきたいなと思ってるわけです。なので実はこの足と散歩の長野での活動をやはり全国に広げたいな。ではまず自分が一番メインで活動している大阪の堺市、自分の地元でまずはやってみたいなって思って、とうとう先月の9月16日から18日の3日間、国際スポーツ&ウェルネスウィークエンド、これは世界140カ国の方々と一緒に体を動かして健康を考えようというこのイベントに参加して、堺市の皆さんに足と散歩、暮らしを整えるをご紹介してきました。もちろんこの時は足の測定はなくって、フットケアの大切さを30分ぐらいのお話で皆さんにお伝えし、その後近くの大橋公園っていうところをみんなでゆっくり1時間ぐらい時間をかけてお散歩をするという取り組みをしました。私の知っているフィットネスクラブのお客様はもちろんですが、その地域に住む方々もポスターやチラシを見て楽しみにしてきましたなんていう方々が参加してくださいました。ちょうど折しも9月の17日で台風がもう来るんではないかっていうちょっと不安な空模様、そんな時に行ったんですが、いやいやいやいや、なんとなく台風の気配を感じながらも、なんとかお天気は持って曇り空で風のある中で心地よいお散歩をすることができました。参加してくださった皆さんは、早速その日のうちから足のフットケアを一生懸命されて、足が変わってきましたとか、今まで足のことをそんな風に考えたことありませんでしたっていうたくさんのメッセージをいただくことになりました。なんだか嬉しいですよね。自分自身も1年半前からこういうの運動指導をしていく中でも、足についてはちょっと曖昧だった部分があるんですけど、この1年半足のことをいろいろ勉強しました。勉強するだけではなく、足を通していろんな方とつながりができました。そのおかげでまた学びも深まったり、知識や情報を蓄積することもできたのかなって思います。でも足ってそんなに簡単ではないので、まだまだ私も発展途上、一生懸命学んでいる最中です。この足っていうのは、なかなか自分の足を人に見せるのもちょっと億劫だったり、場合によってはちょっと見せたくないなぁなんてこと、また足の悩みってなかなか人には言えなかったりしませんか？恋の悩みや友人の悩み、仕事の悩みは人に言えても、足の悩みってなかなか言えないんですよね。なので意外と足で困ってる人多いんじゃないかなって思います。ちょっと個人的に興味があって調べてみたんですけど、足に悩みを抱えている人は4人に3人、 75% くらいの人がなんやかやと足の問題や悩みを抱えているそうなんですよ。一番多いのはやはり冷えっていうことで、女性が圧倒的に多いかな。そしてあとは足のむくみや、人によってはやっぱり水虫だとか、爪の形が悪いとか、小指がなんかちょっと曲がっているとか、外反母趾とか、いろいろあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんな足っていうのはいつも自分の体重を支えているわけですから、足の形が崩れたり、もしくは機能が落ちてしまうと、結局足で賄えることが難しいので、 膝や腰に負担をかけてしまうっていうことになります。足っていうのはそもそも体重を支えるっていうこと、そしてもう一つはバランスを取るっていうこと、そしてさらにさらに前に進むための推進力を出す、そのための力やパワーを生み出す、そういう場所です。その足がうまく動かないとなるとどうですか？皆さん、歩くのが億劫になったり、歩けないなんてことになるんじゃないでしょうか。ですので足の問題はちょっと気になるなと思ったら、そこからすぐにフットケアを始めてほしいなって思うんです。この国際スポーツウェルネスウィークエンドでお伝えしたフットケア4つの歩、この歩っていうのは保険の歩、保つっていう字ですね。この4つの歩っていうのを一生懸命お伝えしました。1つは補正、清潔に保つ、つまり足洗いをしっかりやるってことなんですよね。私は最初足の爪や足の指の間を歯ブラシを使って洗っていました。結構ね、足の爪の生え際のあたりや、ちょうど皮膚との境目のあたりは赤が溜まりやすいんですよね。そこを歯ブラシを使って丁寧に毎晩お風呂の中で磨いていました。ちょっと最近はそれが面倒だなって思ったので、フットグルーマーというね、足洗いの器具を買って、そこに石鹸の泡を乗せて足裏をゴシゴシゴシゴシ、爪の間をゴシゴシゴシゴシなんて感じで足をしっかり洗っています。そして次は保湿です。足はね、意外と乾燥しやすい場所なんですよね。なので体を動かすことによって、実は足は熱くなって汗をかいて、そして足でぐっとこう踏ん張るグリップ力っていうのを保つんですが、運動不足になる、歩かないなんてことになると、ますます足は乾燥しやすくなっていくわけです。乾燥した足っていうのは靴下の中で滑りやすくなったり、靴の中で足が滑りやすくなってしまいます。そうするとですね、だんだんかかとが角質化してきたり、場合によっては前滑りして前の方に魚の目やタコができる、そしてさらに靴などに当たってしまうと爪が潰れてくる、指が丸まってくる、そんな変形にも影響を及ぼします。ですので、できれば毎晩足をきれいに洗ったらタオルでしっかり拭いて、足にはなんかクリームをつけることです。ワセリンのようなものでいいですよね。ニベアでもいいかもしれません。足の裏にたっぷりとクリームをつけて、そして保湿を保ちましょうってことです。そして三つ目の方は保護っていうことです。保護っていうのは、爪をまずはきちんと整えるということです。体が硬くなると、足の爪に手が届かない、そうすると爪切りがなかなかできないから、もう爪をほったらかしにしてしまう、ましてさらに爪が伸びてきて靴に当たったりすると痛いものだから、だんだん巻き爪になっていったり、貫入層になったり、二枚爪になったりなんてことが起こってくると、ますます歩くのが億劫になって、どんどん爪の変形が起こってきます。爪っていうのは血管がないので、爪の生え際の近くの僧帽というところ、ここにしっかりと血液を届けて、栄養分を届けて、綺麗な爪が生えてくるように整えていくことがすごく大事なわけです。ですので、きちんとした爪切りをするということ、そして爪にきちんと圧をかけて、血液からの栄養分を爪に送り届けることができるようにするっていうことなんですね。 そして最後に保護。この足を保護してくれる、守ってくれるのが靴下や靴っていうことになります。私は今外反母趾や内反小趾に効果的って言われる靴下を履いています。というのも私の足は小指が内反小趾なんです。なので小指がちょっと横を向いちゃってるんですね。長年フィットネスのシューズを履いて、飛んだり跳ねたり、いろいろやっていましたから、靴の中で小指の方がクチュッとこう潰されるような形で、どうやら小指が横を向いて内反小趾になってしまっているようです。この内反小趾の足の方っていうのは、片足でバランスが取ることが困難だったり、長時間歩いてると足のふくらはぎのあたりが疲れやすいっていう特徴があります。そうするとやっぱり歩くのが億劫になったりってことになりますよね。ですのでまずはやはり自分の足をきちんと守るための靴下や、そして自分の足に合った靴を履くっていうことがとっても大事です。どうしても靴っていうとデザインや色合い、あとは値段などで決めてしまいがちですが、体が痛くなって病院に行っていろいろ治療を受ける時間や費用を考えたら、少しお高めでも自分の足に合った靴をきちんと選んで履くことです。できれば靴を買うときは靴の中のインソールを取り出して、そのインソールの上に足を乗せてかかとのところを合わせます。そして合わせたら自分の親指や他の4本の指よりもインソールが1センチから 1.5 センチ余っているのが理想的。つまり自分の指1本分ぐらいの余り寸があるように選ぶのがポイントです。結構多くの方は小さめの靴を選んでいたり、また逆に大きい靴を選んでいたりすることがあるようです。自分の足に合った靴を選ぶようにしましょう。最近ではね、そういった足の相談を専門にしてくれる方も靴屋さんによってはいらっしゃるようですから、そういった方のいらっしゃるお店なのかどうかを調べて買いに行くといいかもしれませんね。まあ、このように4つの補正、補湿、保護、そしてこの保護は爪の保護と靴の保護、この4つをすることによってかなり足の機能改善はできるんじゃないかなって思います。何よりも私も、足にクリームを塗るだけではなく、爪にもきちんとオイルを塗るようになってから、爪がすっごく綺麗になってきました。そして少し巻き爪傾向だった右の親指も自分でケアしていくうちに巻き爪が改善してきたんですね。さらにまだ少し内反小趾はあるんですが、小指が少し上を向くようになってきました。なんかすごい変化だなぁと思って嬉しく思ってます。ということで、実は先日ちょうど1年ぐらい経つので、スタッフを集めて足の計測測定会をやってみました。なんとほとんどの人が足に変化が見られましたよ。少し扁平足が改善傾向にあったり、足の指がきれいに整ったり、こうやって客観的にデータで出たり数値化されると、なんだかすっごくモチベーションが上がりますよね。このように自分の体の変化、少しでもよりよく健康になるっていうことの最初の初めの第一歩は、やっぱり自分の体に気づく、ボディアウェネスっていうことがすごく大事なんじゃないかなって思います。この自分の足に気づくっていうのは、まずは見た感じ、足の形が変わってきたなとか、変なところから骨が出てきたぞ とか、なんか爪が潰れてるなとか、その見た目で気づいたら、すぐにやはり病院に行ったり、足の専門、そういった、病院に行くことをお勧めします。でも、それ以外に自分の足にもっと気づくために、私がやっているような機械を使って、3D で立体的に足を測定してみるっていうことも実際大事です。見た目でもどうやら私の足は海内足じゃないかなって思ってましたけど、どれぐらいの海内足なのかっていうのがよく分かってなかったので、この 3D の機械で測ったことで、ああ、これはちょっとやばいな。オーバープロネーション、海内足がちょっときついぞ。っていうことで足のケアを始めたわけです。するとですね、この間1年ぶりに私も測ってみました。なんと右足の海内足が正常になってました。左の海外足はまだ改善してないので、これからもうちょっと意識をして頑張りたいなと思ってます。まあ、さらに、自分の足のサイズが本来自分が思ってた足のサイズとは全然違って少し小さかったり、そういった自分の思い込みによって、自分の足をうまく使えてない人いっぱいいるんじゃないかなって思います。そしてこの足をきちんと整えるためには、先ほども言ったように自分に合った靴下や靴を履いて、そしてきちんと歩いていくってことなんです。このきちんと歩くっていう時に、目的が機能的に歩く、もしくは関節を痛めない、関節を守る歩き方をしていくことが大事なわけです。じゃあ関節を守る歩き方ってどうすればいいのってことになりますよね。そこで以前もこの夢の谷の放送にゲストで出てくださった土井達夫先生が考案したセーフティーウォーキング、これを皆さんにご紹介しています。例えば歩くってなると大股でしっかり腕を振ってかかとから着地して歩きなさいっていう風によく聞くんじゃないかなって思います。でもこれはダイエットには向いている歩き方です。実際に大股で腕を大きく振ってガツガツ歩いていくと、足への衝撃度っていうのは非常に高くなってしまいます。ですので、せっかく体にいいと思って始めたお散歩やウォーキングで、膝を痛めた、股関節を痛めたっていう人が出てきちゃうわけです。ですので、関節を守る歩き方は、日本古来の歩き方。着物を着ていた時の小股歩きを意識するようにしてみましょう。この小股歩きをすることによって、実はしっかりと足の指先を使って、地面を蹴るっていうこと、このことができるようになっていきます。足の指で地面を蹴るということは、足の指が地面についてかかとが上がって地面から足指が離れる瞬間、爪にぐっと圧がかかるわけです。その圧のおかげで爪は正しい位置に、そして正しく爪は生えてくれるようです。ですので、歩き方を変えて足の変形が改善できたら、越したことないですよね。ですので、ぜひこのセーフティーウォーキングっていうのをマスターしてほしいなっていうふうに思っています。それよりも何よりも、ちょっと足のことで心配だなって思う人は、まずは足の専門病院、もしくは足の専門のお医者様がいる病院を探して、そこで見てもらうのが一番いいかなって思います。ただ実際にはですね、日本では足病医って言われる方や足のお医者様っ って言われる方は少ないようなんですね。ですので、早梢外来とかフットケア外来って言われるようなところがないかどうか、ぜひ探してみてください。このフットケアの意識が変わることで、なんだか自分の生活スタイルや暮らしぶりが本当に変わるなって思います。暮らしぶりが変わることによって自分が健康的になれたならば、こんな嬉しいことはないですよね。で、できればその毎日歩く、もしくはお散歩をする、それは足のために、体のために、脳のためにって考えていくと、やはり続けてほしいわけです。続けるとなるとですね、なかなか一人では難しいなって思う方、ぜひお友達とお散歩のように小股でテクテク歩くっていうことをお勧めしたいと思います。では、この小股でテクテク歩くためには、つま先と膝をしっかりと同じ方向に向け、だいたい足は少し平行になるような感じで、ペタペタペタと歩いていきましょう。そして、その出した足の上にきちんと頭が乗るようにして歩きます。さらにですね、歩くときには心持ち腕を振っていただいて、そうです。背中の筋肉も使いながら歩くといいですね。で、ダイエットが目的の方は歩幅を広げてほしいんですが、足の形を整えたい、もしくは足の機能を良くしたいっていう方は、歩幅を広げるよりは、歩幅は小さくてもいいので、しっかりと足の向きや、もしくは頭の位置や、体重のかけ方などをイメージしながら、意識しながら歩いていただくことをお勧めしたいと思います。そうですね。お散歩ってそんな感じで、テクテク楽しく歩いていただくといいなって思います。さらに、この安全に歩くためには、鼻緒のところ、そこにぐっと力が入って地面を蹴っていくってことが大事です。ですので、ぜひこのお散歩をするときに少し足の使い方を意識して続けてみてください。さあ、それを続けた結果、1年後に自分の足がどんな風に変化するかです。それが気になったら、また足の計測に来てほしいなと思います。それでは、11月3日、素足で足の健康セミナーがありますので、ぜひよかったら皆さんいらしてくださいね。ズームでも聞くことができますよ。ということで、今日は足のお話でした。皆さん、今日も元気よく、すっきりと爽やかに秋空のもと歩いて過ごしてくださいね。では、いってらっしゃーい。